皆さんこんにちは、見込みこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さて坂本さん、
はい、
今日、ウルービ
お、ウルービーだ。今日は、はい、4年に一度の誕生日の方、おめでとうございます。
おめでとうございます。
4年目、おめでとうございますと言いましょう。はい。
はい。ね、ほんで、じゃあ、おめでとう4回ですね。はい、
多分僕らとして多分それなんだよね、多分。
あ、そうですか。
29日の方言いた気がする。
どうするんですか。
いや、やっぱり4年に1回なんだろう。なんかいつもなんかそう言わ、いじられた気がするけど。多分それが多分1980年だから、
う
ん、まあ多分そうだよ、24年、4年
ずっ
てい
くか、ね、
はい、だった気で合ってる気がするんだけどね、
う
ん、はい、
冬季オリンピックの年ということでね、うん、はい、もう本当にね、ウルービーがお誕生日の方、うん、今日盛大なお祝いをされるんでしょうか、うん、ねえ、ということですけれども、あのウルービー、うん、が原因でちょっとシステム障害も起こったり、
ああ言ってましたね、
みたいなことがねあるみたいでは、うん、そんなパソコンというか、うん、のそういうネットワーク系のところは対応できないんだと思って驚きましたね、うんうんうん、やっぱりまだちょっと人間の方が、うん、対応力はあるのかななんてね、うん、思いますけどもね。
いやでもどうやってこの1秒もう今回からずらさないことにしたんでしょう、戻さないことにしたんでしょう、うん、確か
ずっとずれちゃう、
ずっとずれて どっかでウルーフンでもつくんじゃないか分かんないけど、
ああもうフンとかなるとまただ
からもういやだから4年に1回をもう本当に何十年とかに1回、うん、もっとかに1回にしてフンで直しに行くんじゃない、
は
い、違うか、
じゃあそれはこうみんな、うん、せーので今からなかったことにみたいな、
そうだすげえ俺らの センサスとそのずっとさ後の人たちがさ、はい、うん、だと思いますけどね、はい、
そうなんだ、ずれにずれてね、なんかボーナスタイムみたいな感じになったりするんでしょうかね、
う
ん、
そうだね、
うん、1日急にボーナスの時間をもらえたら何しますか。
1日ボーナスもらえたら
、はい、
あ面白い話だね、うん、あ本読むかな俺、
あいいですね、
本読むか墓参りでも行くかな
確かに
意外といけないんだよね。
そうですね。
そうそうそうそう。
本当にいいとこつきますね。
まあ俺大分の日田に墓があるからさ、はい、すげえ遠いんですよ。
いやそれ行けないな、なかなか、ね、行って帰ると本当に一日がかりでも
全然行ける行ける。福岡空港からレンタカー借りたら1時間半で作っちゃうから、うん、それ行ける行けるよね。
そうなんだ、うん、坂本さんってちょっと聞いてみたかったんですけど、あの読みたいなみたいな本とか気になる本があったらすぐ読むタイプですか、積読するタイプですか。
いやもう積読しかないよね、もうとんでもない積読になってて、はい、年に何回かぶっ倒れんねんそれいやまた倒れちゃってみたいなスタッフがこう直してくれる
あもう平積みであ
、そうそうそう平積み でそれでそれをちょっと上崩れない部分だけ本棚に入れてくれて、はい、でまたあのそれが溜まってきてまた崩れてそれで本棚に入れてくれて
永遠にこう移動を繰り返してるだけ、
そうね、そうそうそう、そしたら移動したところに今度本が溜まってるっていうやばい状況になって
る面白いですね。その積読を解消するのって、うん、まあ、多くの方がこう長期休暇とかね、そういうとこだと思うんですけど、坂本さんお休みないじゃないですか。
ないよ今年1日だからね休みね本読むために使えないよね。
そうですよね。
そう
なんかあの坂本さんね、この間の連休もお休みされてるのかなと思いきや結局お仕事みたいな、
お仕事が
投稿されてました、
はい、そうそうそうそう、お仕事でしたね
そうですか、まあ、リスナーの皆さんもね、あ自分も積読してるよ時間ないよという方たくさんいらっしゃると思いますけれどもね、
はい、まあ、本を読める余裕を持つってかっこいいよねって思うんだよね。
かっこいいですね。
なんかコンテンツ作ったりとかしちゃうよね、うん、そう週末もだから多分あれだよね、あのかぶりつきの限定動画作らなきゃいけないしね。
あ、そうですね。なんか、はい、あのやることがどんどん溜まっているので、うんはい、なかなかねそういう、 こう優雅な時間で過ごしにくいですよね。もう老後の楽しみにするしか。
そう。だから50歳ぐらいから仕事は軽くしたいなと思ってるので、はい、そこから読み始めるかみたいな。
いやでもちょっと坂本さん仕事軽くなる日が来ない気がしますね。
いや軽くしたいんだけどね
50歳とおっしゃってるのできっと65歳ぐらいからやっとゆっくり、
いや生きてないかもしれないぞそれは
そんなこと言わないでくださいよ。
そうそう
末永くよろしくお願いします。
まあね、
はい、ということでね、はい、あのリスナーの皆さんも、うん、お忙しいのはいいことですけれども、ね、たまにはちょっと本を開いたりね、うん、あのお茶をゆっくり飲んでみたりのんびりする時間も取りながら元気にね、うん、あの末永くよろしくお願いいたします、うん、というところで今日も番組進めていきましょう。よろしくお願いします。この番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますのでぜひアクセスしてみてください。 また坂本さんへのご質問やメッセージ、お休み中の馬淵さんへの応援メッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供でお送りします。ここからは坂本さんに足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場ですが、日経平均株価は小幅ながら続落、トピックスは前の日に比べてわずかながら上昇して引けています。東京市場は朝方から高値警戒感とリスク回避ムードで始まり、軟調な展開で推移していました。ただ日経平均は一時プラスに転じる場面も見られるなど、下値では押し目買いの意欲も活発なようですが、うん、さ、まあ、そこが対高値という印象ですね、
は
い、
そうですね、はい、今日、まあでも 高値圏らしい動きというかね、まあ、結構いろんなことで反応するんだけど、うん、今日でも一つ、今日の場中に、まあ、一つのニュースとして、円高がまあ進行してて、うん、まあ、これはあの日銀の高田審議員の発言で、はい、ちょっと円高が進んだんだけど、うん、まあ、この 2% の物価の安定目標というのがあるんですけど、これがまあようやく実現、するというか、まあ、それが 見通せる状況になってきたという話をですね、うん、まあ、されて、まあ、これがね、一つ、この話を受けてね、まあ、どこかでね、日本も引き締めちょっとずつしてますけど、まあ、もう少し一段ギアが入ったですね、引き締めをするんじゃないかと、いうことで、まあ、久しぶりに150円台を割れてですね、149円台の真ん中ぐらいで推移していると、いうことですね、はい。
そして、
はい、そうですね、指標からいきましょうかね、はい、はい、米国の指標はですね、住宅販売件数ですね、まあ、ほぼ、まあ、予想よりもちょっと下回ったかなというぐらい、まあ、やっぱり金利がちょっと足元上がってますんでね、なかなかこの辺は伸びにくいと、いうことと、その後は、まあ、が、消費者信頼感、指数ですね、この辺も、まあ、ちょっと予想より下振れてるのかな。うん、で、まあ、GDP の改定値はまあいいとして、あとは、アマゾンがですね、ニューヨークダウの構成銘柄に入りましたね。はい。はい、まあ、ダウ工業株ってなんやねん的な。はい、工業かみたいな。まあまあまあまあ、この話はもういい、やり尽くされてるからいいんだけど。はい、まあ、
時代が変わっていったという、
ね、も
う
何でもいいと僕は思ってますけどね。はい。うん、と思ってるんですけど、まあ、そうですね、マグニフィセントセブンですね、
はい、まあ、マグニフィセントセブンからはアップル、はい、マイクロソフトに続いて3銘柄目の構成銘柄入りということです、うん、ま
あ、やっぱこれ旬のもの入れるということですね、はい、で、あとはアルファベットがですね、ちょっと株価急落してますということですね、うん、これがちょっと米国嫌気された部分が、まあ、若干ね、うん、あったのかなと思うんですけど、こちらはそうですね、生成 AI に不備が懸念ということなんですけど、まあ、まあ、ちょっと急いでね、作ってるっていうところも多分あるんで、
はい、
まあでもここはね、多分キャッチアップできると思うよ。あんだけ優秀な人がいるわけだから、うん、だからまあ、おしめだと思う人は別にここで買えばいいっていうことなのかなと思いますけどね、はい。で、そうですね。まあ、日本の方行きますか。今さっきまあ話した通りですね、実際のところ、そうですね。まあ、日銀の話に加えて、CPI ですね。はい。こちら予想をまあ上回ってるんですけど、前年比減速ということで、まあ、一応そこを見てもですね、まあ、2% はさっきの話をね、まあ、審議の方から出てきたということになるんですけど、まあ、意外とこの物価の上昇も緩やかになってきてるんじゃないかなと、まあ、と言いながら3月って、まだみんな実感ないけど、3月から値上げしますってよくある。多分明日の日経とかにね、3月から、その、
何銘柄
っていうか、そんな値上げする品目みたいなのが多分出てきて、またなんか暗い気持ちになるんでしょうけど、はい、まあでも、人生止まんない感じはするからね、
うん、
まあとはいえ、まあ急に、まあ値上げしたようなものも意外と落ち着いてきては慣れてきているっていうのが正しいと思うんだけどね。
ただ私びっくりしたのが、うん、オリーブオイル、まあこの値上げ5月からだったかな、なんですけど、うんうん、 けど、うんうん、あの最大で 46% だったかな、
まあ、
か
為替がさ結構やっぱり海外でほとんど作るじゃん、まあ、小豆島のオリーブオイルばっかり飲んでるわけじゃない、使ってるわけじゃないから、はい、だから海外から入れるからやっぱり為替でそんぐらいいっちゃってんじゃん、
あ
だから、まあ、それはしょうがないよねっていうのはあるよね、うん
うん、なので、まあ、為替とその時は思わなかったので、うん、そんなに値上げをしてしまうのかと思って、あ、うん、あの5割近いと思って結構衝撃を受けてしまいました、ね、
いやめっちゃわかります、うん、確かにね、いきなり5割はちょっとね打ってきますよね、はい、コツコツ上げればいいですけどね、はい、バンクリみたいにちょっとずつ上げ3回ぐらい上げましたとかの方がよくわかんないかもしれないけど、
ね、気づいた時に高かった
前20万ぐらいだったよなみたいな、まあ、そういう話だよね、そうそう
そう、3月は328品、あ、失礼しました、728品目、
ね、それ結構なもんだって、だもう一発だから来るから、そういうのを見越して見通せるっていう言い方してんのかなと思うし、うん、で意外となんかちょっと値上げしたから売り上げもね、なんかいまいち鈍ってる感があるんだろう、うん、多分それが小売りとか、に危機感を広がらせてるんだと思う、うん、だからたまにだからもう安売りしてるじゃねえかというツイートとか、はい、まあ実際行っても実感もあるし、うん、あとはローソンとかも 47% 増みたいなのにして、うん、その購買意欲をかきたてるようなマーケティングを、まあお得っていうのを押し出したマーケティングをやってるってことはやっぱ足元ちょっと緩んでんのかなって日本は思うけどね、まあ、米国は好調ですけど、うん、だからやっぱりその値上げしつつもやっぱり完全に客離れしないように、まあ何らかのそのキャンペーンを打ち出しながらやらないと危ねえなって多分小売側も思ってんだろうなって僕は思いますけどね、うん、ただそれって多分プラスだと思うんだよ全部に、うん、値上げしてるからね、だから値上げしてるのは当然メーカーから川上から川島まで全部、まあ、あこの値上げ効果行き当たると僕は思ってるんで、うんうん、
ただですね、そんな値上げの話題の中、うん、3月1日から無印良品がレトルトカレー23品目を値下げするということで、390円から350円になるなどということで、うんうんね、まあ、その分は、配送形態の見直しなどを行って、うん、その分を捻出したみたいなお話です、
ね、
まあ、
売れ筋はやっぱりね、その利益率そうやってまあ見直したりして売れ筋の部分も利益率は変わらないので売りたいから、やっぱりそういうプロモというかそういうのはしますよね、
うん、
うん、
なので、まあ、こういうことをやってくれると、はい、その分他の商品は値上げしてるかもしれないけれども、そうそうそうそう、消費者も納得感がちょっと出てくるかな、みたいな。
無印のカレーはめちゃめちゃね、新井さんもご存知だと思うんですけどね、はい、めちゃくちゃ一種類あってね、楽しいよね。
ですね、うん、まあ、やっぱりあのバターチキンカレーね、あの最初からあるあれとか美味しい
です。そうそう、グリーンカレーもうまいよね、
はい、
そう
人気ですよね。
あれをなんか全種類買って鍋に入れて食うオフ会とかやってるのとかたまに、これ味大丈夫かとか思うんだけど、
美味しいかける美味しいは美味しいになるんだろうか
思うんだけど大丈夫かと思っちゃうけど、でも実際ねやる人いるみたいですよ。
楽しそうですね。やっぱ
だからそんぐらい強烈な熱狂的な、ね、ファンがいるんだろうなと思いますけど、
う
ん、
はい、ということで、まあね、ほぼ値上げのニュースですけれども、うん、中にはちょっとした値下げのニュースもあるということですね。そうなんですね。
だからまあやっぱり不安なんだろうね。一本女子ではまあ米国みたいにいかないんで、これはなんでかというと、うん、まあ、そのマクロ的な話とその実質的な話がぐちゃぐちゃになるのが僕の特徴なんだけど、まあ、それは一生活者としてやってるけど、はい、それはやっぱ賃金が上がんねえからだよ、
うんうん、
だから賃金がこれスルッと上がっていくんであればね、いいんだけど、まあ、日本はそうじゃないので、まあ、春闘どうなるか説と、
うん、
あと春闘でうまく上がって7月からみたいなパターンがあるので、まあ、そこかなっていうのはありますけどね、うんうん、
米国では結構ストも2023年は活発だったみたいな話もありますけど、はい、ね、
まあリストラがないことが分かってる業種でやるっていうのがまた基本なんだろうな、思いますけどね、うん、いやこれね、その特に去年の年始の IT 業界がやったらもう即首やろみたいな、まあ、話じゃないですか。
切りやすい、
まあ、そうそう、
状況でした。
そこなかなか切りメーカーとか切らなかったからね、あんまりね、だからその切りにくいところがっていう話と、まあ、日本の賃上げもどうなんですかね。やっぱ岸田さんもまあやる気ないなっていうのはあるけど、やっぱりその解雇要件の緩和、解雇規制とは言わない、解雇要件の緩和だよね、まあ、一応日本もちゃんとその段階踏むは解雇はできるんだけど、やっぱそれは結構裁判になってめんどくさいし、もっと国が切れるような指針を作れば賃金ってするって上げれると思うんですけど、経営者もそれはできないから、でも僕はできないのもいいことだと思うんだけど、できなくてこれだけやれてればねいいことだと思うし、うん、だからね、なんだろうね、昨日ね うちの娘と、ね、下の娘とちょっと会社に物取りに行ったんですけど、
はい、
でパパはあれなんかあれなんか働いてる人クビにしないのみたいな話してこれ何ちゅうこと聞いてるんやんか、
ね、でもその経営者目線がちょっと持ってらっしゃる。
それはあれだよとその一緒にもともと働きたい人しかいないから大丈夫なんだよって言って言っといたけど、はい、何をこいつ言っとるんやって、いや言っとるんやっていう話だったんだけど、うん、そうそうそう、
もしかして後継ぎだったり、
ね、いやどうなんだろうね
するんでしょうか、うん、いやでもあのお嬢さんもそのやっぱり坂本さんと一緒に暮らしていることで、うん、まあ、若いですけれども学生ですけれども、あのなんて言うんだろう、そういう株式投資とか経営とかそういうところに興味あるんですか。
経営はね興味ある、意外と、で経営お金興味あるけど株式投資はねあんまり興味ないですね。
そうですか。
教えようともしないから、うん、僕は、うん、
いやなぜ聞いたかというとやはり環境が大きかったりするのかな、うん、マネーリテラシー、
あの僕全然でしたよ個人的な、ただ金融リテラシーでしたね。
たまたま興味を持ったっていうことですね。
そうそう、お年玉むっちゃ貯めてて親に貸して利子もらったりしてたんですよね子供の子は、
なんていう子供、そうそうそう、素晴らしい、はい、
です
はい、ということでここまでは坂本さんに足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をグッと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さあまだまだ手掛けづらい。
いやこれは全然手掛けづらいよね、
はい、もうどう入っていいのか分かんない。
いやもうここはもう無理はすんなっていう話だと思うけどね、うん、僕は、うん、いやこれはね、
うん、強いですね本当に。
我慢とか言いたくないんだけど、まあこのまま行くんですかっていう話もあるけど、うん、まあ、このまま行くんですかっていう人のレポートとか話を聞くと、まあ、日本はもう賃金上がるんやと、物価と賃金上がるんやと、うん、でこっからバラ色やみたいなこと書いてるけど本当かみたいなところがどうしてもあって、うん、でもただまあ日本はインフレがそんなに進んでないことはもうプラスではあるんだけどね、まあ、その分賃金伸びないとやっぱ厳しいし、
ね、ちょっとダイナミックな賃上げをしていただきたいなって思うんですけどね。そうそう、
いやこれをやることによって、まあ、まあどうせって言った言い方悪いけど社会保険も、はい、まああの、うん、上がっていくパターンに、はい、なるから実際あの賃上げされた方もなんかいまいち実感ねえんじゃないのみたいな、うん、ボリュームゾーンの500万前後の方が、うん、仮に700とかになったとすると意外となんか来るなみたいな、うん、
で持っていかれる印象が、まあ、
そう、これ倍とか1000とかになると、うん、全然恩恵ねえじゃねえかってなったりすると思うんですよね意外と、はい、うん、だからまあちょっとずつの賃上げでちょっとずつ恩恵を受けていくのがいいんですけど、意外とステージ上がると意外とね大変だし、でもただねなんか保険の財政考えると、まあなんかもう超インフレを起こして、うん、やっぱりその、うん、あの保険料を上げた方がいいんじゃねえかなって思ったりもしますけどね。うん、
もう追いつかなくなってますもんね。
うん、うん、そうなんですよ、
はい。ということで、ちょっと賃上げを待たれるっていう感じの状況ですけれども。まあ、
賃上げがもう今の日本全てじゃない、物価のコントロールはなんとかなってるわけだから。
はい、
じゃあどうやって賃上げするんですかっていうと、また元に戻るんだけど解雇規制がさとか解雇要件がさとかいう話になっちゃって堂々巡りをするんだけど、これっていうのは言えるけどできないよねっていうのばっかりだから、やっぱだからかもうあの岸田さんもその大手上げであの個別の企業にあの賃上げをお願いしたいみたいな話になっちゃうんだよね。
そうなるとなかなか時間がね、大企業から順に回ってっていう感じになると思うので、そうそうそうそう、時間がかかってしまいますが、ま
あ、意外と景気、そう、こういうなんか金使えそうな時に、うん、あの、うん、減税したらいいんじゃないかって僕は思うんだけどね、うん、なんとなくね、は
い、コメントで賃金が上がっても消費しないでニーサで投資に回すんじゃないかなと思います。
いやそれはでも意外と今までできてた物価が上がることによって今までできてた生活ができなくなってくるから、うん、それを我慢できるのはいいよ。だからある意味それは、まあ、ほとんど賃金が上がらなくてニーサに回していて生活コストがまあ上がるという状況を無理やり抑えるんだったら、うん、今の生活をグレードダウンしなきゃいけないんだよ。それできるのっていう話だよ。
なかなか一度上げた生活水準はね、下げられませんよね。
結構さ工夫が必要だからね、うん、その うん、それを下げるのもそうだし、
固定費
下げるのもそうだし、もともと固定費下がってるとさらに下げに行くのもすごい大変だし、うん、いやそれってできるんですかっていうと、僕はちょっとまあ自営業だからだったら稼いだ方がいいよねってなるから、うん、その選択はしないんだけど、はい、でもやっぱり固定給で、まあ、賃金決まってる人ってそれしかないし、まあ副業できるときは僕いつも言ってるけど、どっか働きに行きなさいっていう話、うん、働いてお金もらいなさいって言ってるけど、まあ、うちの従業員にも言ってるんですよ。
はい。
うん、だから。
副業ありなんです
か、ね、ありだし、僕は副業作り出すから、うん、とりあえずここにヘルプに行ったらいくらもらえるか行けよとか。
へ、
そう、自分、僕が逆に送り出すんですよ。うん、そう。だし、まあ、週5は来なくていいかなと思って、1日外行って勉強してこいよって言って、週4とか外出して、結構、もらってる人もいます。
フレックス出社みたいな感じですか。
そう、うん、まあ勉強にもあるしね、行けっつって出したりもするんですけど、そう、だから意外と、うん、まあ決まってると厳しいよね。うん、
では坂本さんにご用意いただいた資料も見ていきましょうか。はい、
そうですね、
今週見ておいた方がいいところは、
は
い、
あ、今週はそうそう、決算のさ総括やろうぜ、
日本、はい、お願いします。
米日でやろうか。
はい、
米国はもうこれも前回も見せたかなと思うんですけど、まあほとんどもう企業の発表が終わってしまって、人株利益ですね。これ 75% の企業が上回ってますと。これも非常にいいです。7割上回るともいいと、いうことで、まあ最終的にはこの、前年同期、前年の4Q ですね。2022年の 4Q ですね。比べるとですね、3.2% 業績が回復していると、伸びていると、いうことです。で、これは1回マイナスになったのよ。3級時点の、では 1.6% ぐらいだったら、それよりも良かったんだけど、一、うん、回これね、マイナスに突っ込んでるんですね。
ちょっとドキッとしましたよね。
いや、僕はね、これはもう、なんかみんなドキッとして暴落だとか言ってる、はい、いや、うん、アメリカは高いと思うけど、多分これのきっかけでは暴落しないって言ったのは、やっぱり銀行株が最初に出てくるから、うん、まあ、業績あんま良くないよね、金利高いから、意外と、まあ、トレーニングをそんな取れてないと思うし、うん、だから、特にそ、あとリテールは住宅ローン、ローン系が弱くなっちゃってるし、金利高いから。っていうのもあって、まあ、低調だったし、引き当て引かなきゃいけないところもあったし、ということなんですけど、だからまあ、それがあったんですが、意外と、まあ、その後情報修正というか、この数字が上がってきて、まあ、GAFA中心に非常に良かったね、ということで、まあ、最高益を今期も達成したと。米国がしたと。あ、今期も、これ、前年も達成したと。で、今年も、一応、1割増で来年は 13% 増と、いう形で見られているので、現状では、SP の PR は20倍とか21倍とかでも許されると、うん、もう来年も織り込んだ水準なんですよと。でこれには利下げも入ってますよということで、かなり、楽観的なその状況にはなっているんですけど、うん、まあでもその通りにならないとは言えないし、まあ、ならなければまあ、実際ちょっと下がるかもしれないですけど、なれば別にこれ普通ですからね、うん、先回りしてるだけですから、まあ、日本もそうなんじゃないっていう話をちょっとしたいなと思うんですけど、次のページ見ていただくと、はい、YouTube の方ね、見ていただく日本の日経平均のね、業績なんですけど、これはですね、2級からですね、2.8% 情報修正しました。うん、日経平均のね、EPS はね、最終利益か、最終利益は、まあ、上がりましたと、いうことなんですけど、今期ですね、今期は前期からもう今の時点で 11.5% 伸びていますと。で、あとは4期を残すところなんですけど、まあ僕の予想では 15% 後の着地になるんじゃないかなと思ってます。うん、まあこれだと、まあ来期もちょっと伸びるかなと。うん、まあ一桁真ん中ぐらい。まあ良ければちょうど二桁まで伸びるかなとこういうふうに思ってるんで、だからまあ今の PR の16倍強というのは、まあ、ギリギリ許せるかなと思うんですけど、うん、まあ、これをどんどん上に抜けていくっていうのは、もうその次の年のね、
はい、
増益まで織り込むような形になるんで、意外と難しいんじゃないかなと思ってます。意外と、もう早く、もうこんな早くも来年をもう見たかという話です。あと16倍日本株許せるんじゃないですか論っていうのは、わからん、これは。はい、これを最近16倍を許容すべきだという論調も結構強くて、これはまあ冒頭言ったんですけど、まあ、日本はねちょっと変わったんだよと、構造がね、変わったからもう、儲けるしっかりした足腰、利益を生む足腰がね備わったから、まあ、これからね日本は賃金も上がるしというね、マクロ的な要因もくっつけてですね、 まあ、日本株いいぞみたいな人が増えてるけど、本当かと、今までの状況を覚えてるんですかみたいな話になるじゃないですか。だから意外とどうなのかなっていう、まあ、円安だからねってコメントも書いてて、確かに円安もプラスになってるんですけど、でもこのまま円安許されないんじゃない、トランプさんが来たら一番ぶったたかれるところなんじゃないっていう話だし、まあその辺もまああるかなというところです。で、はい、まあそう、それ次のページ見てもらってよかったね。次のページはちょっとラジオの方見れないけど、このですね、まあ今までのですね、この7年ぐらいのね、推移見てるんですけど、この3年本当に底堅くですね、情報修正日経平均それ銘柄してます。で今回加速ということで、やっぱり株価も加速したと、いうことなんですけど、で次のページがセクターの状況なんですけど、このセクターの状況はですね、やっぱり自動車輸送機ですね、これが本当に、業績がいいということで、これが、8兆円弱かなぐらいの、ウエイトを占めていると、全部で40兆ぐらいなんですけどね、利益はね。でこれはすごいね、いいですよねというふうになってます。まあまあ、さらにね、挽回生産で情報修正する見通しもあると、いうことなので、非常にね、まあ、ここ、まあ、ずっとこの話はもうみんな当たり前だろうと思えるぐらい僕はもう言い続けてたんで、はい、でね、もう何も言うことないと思うんですけど、うん、まあ予想通りになっとるよねと。で、まあ株価もまあ該当するとか上がっとるよねという話なんで、まあこうやってその、まあマクロも当然大事ですけど、まあミクロの部分と、あとこの業績を積み上げてくると、やっぱ見えるよねっていうのが、まあ、証明できたからと。もうこれはもうずっとやってますから、僕もラジオ8年出てるんですけど、日経平均の方向の大外しはほぼしたことないんで、はい、だからこれはまあこのやり方でいいんじゃないかなと思ってます。まあ、今回に関してはまあちょっと行き過ぎだねっていう話で終わってて、まあすぐ下がるよとはまあ言ってないし、まあ傍観みたいなところかなと。まあやっぱりその一回逆回転するとダメージがでかいからね、やっぱ負けないようにやる、儲かるために投資をするっていうのがまあみんな頭にあると思うんですけど、やっぱ負けないようにねして、まあ投資する方がいいし、まあ麻雀も多分どんどん攻めるより打ち回していっていけるとこだけその役作りに行けば僕はいいと思ってるんで、まあ、それと一緒ですよ投資もね、はい、だからやっぱりそこをまあ無理せず焦らず行くということで、まあ、結局ねこの番組も焦んないよしか言ってなくてすげえダセーなと思ってるんですけど、
戦略はでも今ないです
よ、ね、そう、まあ、ただ個別化をやれというのが戦略だったから、はい、まあ、それはそれでいいんじゃないかなと僕は思ってるんで、
そちらは継続で
継続で、はい、いいと思いますよ、
はい、うん、ちょっと決算を超えてまたちょっと見方がね、
う
ん、いろいろあるかと思いますの で、そのあたりもまた教えていただきたいなと思います。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら岡さんオンライン。クリック株365は日経225やニューヨークダウ、ナスダック100などの株価指数や金原油などの ETF を数千円の少額からほぼ24時間、祝日も取引できる金融商品です。この度、米国小型株価指数のラッセル2000や、銀 ETF、プラチナ ETF の3商品が新たに上場しました。さらに注目が集まるクリック株365を、岡さんオンラインで始めてみませんか？岡さんオンラインでは、新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に、最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡さんオンラインは岡さん証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第53号、岡三証券株式会社。
しゃべくり、カブコブ。
ここからは、しゃべくりカブカブ。こちらのコーナーでは坂本さんや番組が独自の視点で注目ニュースをピックアップ、株式投資の肝となるエッセンスや 今後流行やヒットが期待されるキーワードを深掘りししゃべくりまくります。今回は食品ロス関連のニュースについてしゃべくりまくっていきたいと思います。
その前にさ、多分大谷選手結婚を言わないと、はい、まだ何のニュース見てるんですかって怒られそうだから、ね、触れないとまずいよね。
はい、あのね、速報で大谷選手がご結婚されたと言って、はい、あの YouTube のチャットコメントにもたくさん、
そうそうそう、来てて触れたいんだけど、はい、ここで触れると番組のその頭が崩れるから、そうちょっとやめといたので、お互い目をこう合わせながら
ですね、はい、そうですね、はい、ちょっとあの動揺しましたね。そうそうそう、びっくりしましたね。はい、
日本人ですって書いてあるという、ね、
はいはい、日本人女性とご結婚されたということでおめでとうございます、はい、さあ今日の夜からニュースが大盛り上がりでしょうね。はい、
ね、
はい、いやおめでたい、
おめでたいですね。
あの自分の親戚だとか、うん、あの子供、うん、孫のような気持ちでね、このニュースを見ている方も多いんじゃないでしょうかね。
誰なんだろうね。どうせまあ後から続報があるんだろうね。その、ね、でも一般人ですとか言っても結局はさ、なんかさ、高校時代のマネージャーでしたとか、はい、どうせ分かんだからさ。
そんなパターンありですか。素敵。
そうそう。そうとか、いや、あるでしょ。だって結構いるよね。マネージャーとそのまま結婚したとか。サッカーとかも結構あるよね。
そうですか。あるあるある、素敵だな、いいな、もう、うん、本当に漫画のような人生になっちゃいますね。
意外となんかこのプレイボーイ風の人が、あのそのまま高校のマネージャーと結婚したのかとかいうのも、うん、意外とあるよ、ね、あの
急に印象が良くなったり、
そうそうそう、印象が良くなったり、
そうそう、
はい、女子アナかって書いてるけどどうなんだろうね。
いや、どうなんでしょうか。
まあ、女子アナだったらまあありがちかなと思うし、うん、
よくね、あの野球選手、スポーツ選手と女性アナウンサーとかってね、うん、よく、うん、あの聞く組み合わせではあります
けれども、ね、接点が多いですかね、分かるんですけどね、はい、
いや、ということで、あの、うん、関係ないんですけど、すごくおめでたい気分になってます。
う
ん、まあ、
おめでたいニュースですよ、結婚しましたとか、そういう話は。はい、まあ、ファンはね、もうなんかね、葬式みたいになってるかもしれないですけどね、はい。
でも、私、どうなんだろうな、はい、そういうファン心理わかんないかもしれない。喜んじゃうかも、自分の推しが結婚したら。まあ、いや、
普通はそうなんですよ。でもやっぱりなんかもう、うん、アイドルとかそういうんだったらもうなんか押さねえとか折りますとか言うじゃん、とりあえず。
でもちょっと複雑、まあでも分かんなくもないかな、なんか友達が結婚していったらなんか遠い存在になっちゃったなみたいな、
うん、それとかそれとか、その、 あの結婚する相手が分かったらそれむっちゃ意地悪しまくるとか、うん、まあ、よくあるじゃんそういうの。まあ、捕まってんじゃないですか、
心理がありますけれどもね。そうそうそう、うん、はい、ただもう本当に日本中ね、日本国中上げてのお祝いみたいな感じになりそうですね。はい、おめでとうございます、はい、さあそれではですね、しゃべっくりカブカブのコーナーをお送りしていきましょう、はい、
であれだっけ、食品ロスの話だったね。
そうですね、はい、はい、というのも一つニュースがありまして、うん、横浜駅関内駅の売れ残りパン自販機が1ヶ月連日完売の大盛況だというニュースがあります、うん、食品ロス削減を目的に、横浜市営地下鉄関内駅の SDGs ステーション横浜関内という展示スペースで、先月18日、賞味期限内でありながら廃棄されるパンをロッカー型自動販売機で購入できる取り組みがスタートしました。こちら連日完売が続くほどの人気を集めているということで、うん、この1月18日から始まった取り組みなんですが、市とロッカーの製造販売企業である、遠藤パンですかね、うんうん、横浜市中区の
緑道かな、
緑道、はい、縁に道と書いていくんですが、このパン屋さんが平日の閉店時間を1時間繰り上げ、うん、その日に売れ残ったパンを午後8時前にはロッカーに搬入するという仕組みで、食パンですとか塩パン、惣菜パンなどを通常のおよそ3割引きで購入することができるというものなんだそうです。はい、で1時間こう繰り上げて閉めてくれてるということで、
はい、だってロッカーに入れる時間があるからさ。
そうです、なのでそうそうそう、まあ、厳密に言うと営業時間内なのにおよそ3割引きでね、という取り組みをされているということで、そうそうそう、はい、はい、ね、これについて坂本さんと語っていきます。まあ、
上残りパン屋って、僕実は製粉会社に おりましたんで、
はい、
あの新卒の時は、
はい、
だから業務用の粉を売ってたから、もうパン屋手伝いに行ったりするわけですよ、で、まあ、結構な数を作るんだけど、いや結構どころじゃない数捨てるんだよね。
そうですか。
だからパン屋さ、売れ残り閉店前に行ってもさ、結構残ってんじゃん、はい、全部捨てんだよもう。
あれ捨てるんですか。
そうで、まあ、ある程度の店はあの半額にしたりとか、はい、翌日、まあまあ、袋に詰め合わせにしてさ、うん、売ったりとかするんだけど、意外と捨てんだよね。 で、俺一番最初にこれ手伝いという先輩に聞いたら、なんでこれ捨てるんすかと。で、売りゃいいじゃないですかって言うけど、うん、いや、そう、で、お前さ、これ例えばさ、100円で売ってるさ、パンがさ、50円でさ、夕方になって買うだろ、したら、あれ、この100円のパンってお前買えるかって言われて、
はい、
いや確かに50円でいつも買ってたら100円で買えないよねって、だから価値が落ちるから捨てるんやと。だからそれをその売るより、あの無理やり値下げして売るより100円のパン売ったら儲かるから捨てるんやって話をして、いやでも先輩それってあれですよね、はい、うちの粉がたくさん売れるからですよね、それは別やけどっていう話をして
でもちょっとそういう話だと思う。
まあまあそういう話もあるんだけど、はい、パン屋も、まあ、それを抜きにしてやっぱパン屋もその捨てた方が儲かるらしいんですよね、
あのコメントにもスーパーの半額シールのようなと書いてありますけれども、これを、まあ、駅中ということで帰りに、ね、このわざわざ、ね、パン屋さんに立ち寄らなくても手軽に、あの購入することができるということ で、ね、はい、市の担当者も SDGs の浸透に手応えを感じている一方で、パンを搬入する店長の皆さんは喜びつつもあまりの売れ行きに複雑な心境ということで、
いや、まあでも売れるならいいと思うけど、だし、そんな、まあ、賞味期限ないだしね、だし、その日でしょ、翌日なわけじゃないんだから、多分、はい、だから全然食べれんじゃない、うん、だからこれが次の日とかちょっとね、なんか硬いなとかなるし、ね、値札、値下げシールが、その、スーパーの惣菜に貼られてるみたいなもんじゃないですか、
はい、
だから当日食べれば全然いいと思いますよ、はい。
これただ、一社のパン屋さんがずっとやるって結構ね、あの、なんていうんだろう、あの負担もあるかもしれないので、いろんなパン屋さんがこう持ち回りでやってもいいかもしれないですよね。
ああ、なるほどね。
で、そこで味を知ってもらって、実際のお店にも来てもらうみたいな、PR の場になったら楽しいのかなと思いますけど、
このパン屋さんが場所借りてるなら、まあ、あれなんだけどな、実際、なんだけど、まあ、どうなんだろうね。まあ、やり方としては面白いけど、どう、じゃあ僕だったらじゃあどうするのかなっていうと、はい、このパンのロッカーを、あの、普通に売ってるパン屋の隣に置くんや。で、それで翌日まで賞味期限を持つものをやって、はい、そのパン屋より全然安いのが自販にあったら、みんなパン屋に行こうと思って、やべえ、こっちが安いってむっちゃ買うやん。それすげえ儲かりそうじゃない。
というか、お店を閉めるタイミングで、そっちにパンを移せばいいんじゃないですか。
やっぱそうだけど、もう一日持つようにするか、はい、まあ、時間若干ずらして、朝昼ぐらいまで持つようにして、パン屋の隣に置けばいいじゃんっていう、パン買いに来たらこっちの方が安いぞ、つって。
自分のお店とちょっと競合しちゃうみたいな。
そうそう、それも店からすげえ離れたところに置くんだよ。はい、そしたら全然関係ねえじゃんみたいな話だし、いや、それって意外といいかもしんねえなとか思うし、僕も今まだ全然構想段階でやれてないのは、コインランドリーの隣に乾燥機だけ置きてえなと思ってて。
それどういうことなんですか？
コインランドリーってさ、まあ今って全自動で全部できちゃうやつがあるけど、その、まあ分かれてるとこもあるじゃないですか。で、あの、結構乾燥が高いんですよ。で、全部やるとすげえかか、あの、まあ水道を入れなきゃいけないし、機械もたくさんなきゃいけないけど、乾燥機だけ中古で買ってきて、そのコインランドリーの隣に置くんや、安くして、そしたら、そっちにみんな、乾燥だけ推しに来るじゃないですか。
ちょっと新しいし、
そしたら儲かるやんっていう、そういう話。
それっていい、OK なんですかね。
いや、それはいいだろう、商売はどこでやってもいいわけだから、あれはそんなどこの局に出てもいいだろうっていう、はい、そういう話だ、ね、
なるほど、どこの乾燥機でもいいですよね。そうどこに置いてもいいってこと
です。めっちゃ嫌がらせされそうだけど
ね。ただ、あの、そう、仲良くなっておかないとね、コインランドリーの経営の方
も仲良くなる必要ないだろうとね。そうそうそう、
はい、何かが生まれそう
だっていう、ね、はい、まあ、いい試みだと、はい、思いますよ、
うんうん、あの、坂本さんもコストコの再販店をね、はい、やってらして、あの、食品も売ってらっしゃるじゃないですか。
売れ残りあるよ、やっぱり。
どうしてるんですか、うん、
あ、そこは、逆に、絶対売れる量しか置かないようにしてる、
うん、
やっぱそうすると売れ残っちゃうと賞味期限が、まあ、切れることはほぼないけど、まあ、切れる可能性もあるし、
ま
あ、もったいないから、だから逆にお客さんにはちょっと不便というか、言ったけど、まあ、そのパン類がないよっていうことはよくあって申し訳ないなと思うんだけど、あえてそうしてます、はい、だから近くのパン屋があるんだけど、
はい、
なんか、うん、その強豪なんだろうなと思う。
そちらのね、パンも入荷してあげたらいいかもしれない、
うん、いや、俺もそう思ってるよ、はい、だから全然そういうアプローチがあればするし、なんか農家の方、イチゴを貸してくださいと来たけどね、この前。
いいですね。
全然買い取りはしないけど、委託だったらいいよって話はしてますけど、う
ん、なんかよく道の駅とかでもいろんなね、うん、あの農家の方が野菜を持ち、そう
あるし、よくさ、最近スーパーでもあるじゃん。だから株の話すると農業総研とかさ、うん、よくあの、例えば丸越とか行くとさ、その農家の コーナー、
コーナーありますね。
あれそうなんだよ、ああいうモデルなんだよ。そう
なので、まあ、ね、昔のこう何て言うだろう、うん、このスーパーはこのメーカーですみたいな、そういう世の中とちょっと変わってきてますよね、うんうんうん、はい、そんなニュースの一つかなと思いました。 そ, そしてこちらなんですが、うん、横浜市の縁道パンという、うん、縁道でした。
見えない、2人とも外れてるじゃないか。
外れました。2パターン提示したんですけれどもね、はい、そうそう、あの違ってました、
違ったね、
はい、横浜市中区の縁道パンが市と共同でやってらっしゃるということです。気になる方はね、ぜひ横浜市営地下鉄館内駅のね、はい、SDGs ステーション、横浜館内という電磁スペース行ってみてください、うん、はい、ということで、あとですね、坂本さん、うん、関係ない話題なんですけど、EV ってどう思います？アップルは EV
いきなり
ニュース関連で、はい、そう、
EV は、
まあ、これどういう風に受け取ったらいいのかなと思って。
壮大なテーマなんだけど、やっぱり、は
い、すいません、
いや欧州が、まあ、基本的に結構、まあ、その技術的にその、まあ、ディーゼルちょっと失敗したような不正問題とかあって、うん、結局これでもうトヨタに勝つぞみたいな勢いだったけど、ハイブリッドの特許を抑えられてるから、はい、まあ、それがちょっとバレちゃってで、それで、まあ、じゃあ次 EV に舵を切るぜつって EV を推奨していったら、中国がすげえ勢いで EV が伸びてしまって、うん、で現状これやばくないと、実はその内燃機関をそのまま生かした車作った方が、実はこれって儲かってたんじゃない、最終的にはって、欧州がまた迷走していて、ドイツとかもう EV 全部じゃなくていいだろうみたいな風にもうなっちゃってるし、だから僕は両方だと思います、はい、まあ、寒冷地とかはちょっと EV は大変なので、その温めるだけでも結構電力食うしっていうのがあって、でじゃあ全部これ、まあ、EV になれないんですかっていうと、まあ、まあ、切り札としては全固体電池があって、全固体電池は結構寒いとかでも使えるんですよ、
はい、
だから全然、まあ、そのちゃんと技術が確立すれば問題ないし、だから意外と EV に全部なるっていう目もまだ外れたわけじゃないけど、まあ、その EV 用の電気を作るにもそのお金がかかるわけだから、はい、そう考えると、まあ、僕は両方が併存していくっていうパターンになるんじゃないかなと思ってるし、本当にガソリン車なしにするんだったら、まあ、ずっと言ってたけど、まあ、大型トラクターはガス車になるんじゃない、
ガス、
うん、だから、液化天然ガスをそのままぶち込むやつですよ、だったら、まあ、多分大丈夫だと思うから、まあ、大型車ってそうなるかな。小型の車とかタクシーとかはだって気化したやつを使ってるよね、うんうん、
なので、まあ、このニュースでちょっとアップルが EV を、うん、まあね、やめたみたいな話で、うん、となるとやっぱりいろいろとありますので、今おっしゃったような、うん、まあ、問題もあるので、うん、日本のハイブリッドだなみたいな感じになっていたり、
うん、それはそうだと思う、はい、やっぱり日本のハイブリッドはね、やっぱり優秀だよね、うん、だってすごいでかい車でも一旦20キロ近く走るし、まあ、うん、だからそれって今までだって本当に一桁真ん中とかしか走らなかったけども、それだけ走るようになれば、うん、まあ、ガソリンが2倍になったとしても、まああんま変わんないよねっていうレベルになるじゃないですか、うん、だからやっぱりこのハイブリッドの技術ってのは非常にいいし、ハイブリッドもそのまあ EV がちょっと EV 入ったというか、はい、バッテリーがでかいのが入っていて、うん、低速だけそっちで、それ以外はガソリンでっていうようなパターンをやっぱ狙ってんじゃない、うん、世界的に
ハイブリッドの中でもちょっとずつこうね、
まあ、日本はそうなってほしいだろうね、うん、そうなると今のある下請けというか、まあ、部品メーカーで全員救われるし、はい、だから EV だから使わないってこともなくなっちゃうしって考えると、うん、なかなかねっていう話かなと、うん、
はい、いや、そうそう、これでアップルが EV 開発計画をやめたということで、うん、こうちょっと EV 関連がこう減速になるのかどうかみたいなことでしたけど、
まあ、やっぱりそこはどこまで考えたか分かんない、やっぱ画期的なものが作れないと思ったんじゃない、
うん
うん、だから確率的なものなんじゃない、やっぱり
テスラもあるし、
テスラもちろんテスラもあるし、それを超えるようなものをなかなか作るのも大変だし、うん、まあ、金かかるしっていうことかなと思ったけど、あとは意外とコメントがするけど、そう、まあ、欧州がゲームチェンジの政策だったんでしょうっていうのは、まあ、僕もそう思います、ガスのトラックはパワーが弱いんだよねって乗りたくない、そうだ、これ液化天然ガスをそのまま直結するやつは僕は全然パワーあると思います。うん、
そのあたりもこうみんながみんなこぞって EV ではなく、
そうそうそう、
はい、
ね、
まあ、
水素も、はい、水素もあるかもしれないしっていう 感じだし、いや EV も意外と乗りにくいのもあるよね。その回生ブレーキがあるようなのってその、うん、例えばそのブレーキをその踏むじゃないですか、はい、でそうすると減速するじゃないですか、うん、でそこの減速する力で発電するのとかあるんですよ。でそれエンブレがめっちゃ難しいんですよ。何このリーフみたいな音呼び言っちゃった、その何この車みたいなそうに はい、なることもまああってレンタカー借りて、うわこれめっちゃなんかこの綺麗に乗るの難しいなみたいな、急に減速するあれみたいな、そ
う
そ
う
そ
う、やっぱ運転にもコツがあるっていう感じ、
ね、コツというかこう乗りにくすぎだろうみたいな、
まあ、そこはまだまだ、まああのね、改良の余地が残されている
、まあ、残されてるし、そこまでしてやっぱりその燃費上げなきゃいけねえのと思ったりとかすると、うんね、やっぱりガソリン車、まあ、毎回その話じゃないけど僕はガソリン車まあ好きだし、はい、EV になった時に熟成したのもりゃいいし、やっぱねいいんですよ、その何がいいか、でも熟成が本当に進んでる、ああもう本当にいいなと思いますからね、うん、はい、
コメントでもやはり、うん、あのベンツも EV 化やめてほしいなと、次買う車がなくなっちゃうみたいな、
確かにね、
やっぱり好みもありますからね、
ありますよね、
という話で、今日はですねこちらのコーナーでは食品ロス関連のニュース、そして私から突然の
いいよこれがいる
どう思いますか、
いけるのが評論家だから、
はい、ありがとうございます突然振った話題でしたけれども対応していただきました。ということでここまではしゃべくりカブカブのコーナーでした。次回もお楽しみに。うん、こちらのコーナーでは坂本さんの注目銘柄選別のポイントを教えていただきます、
うん、自動車の話したからではないんですけど、はい、まあ、自動車銘柄にしようかなと、
はい、待ってました。今日のこのお話からでね、
あ
の、
は
い、続いて、
は
い、ということで嬉しいです。
あれくんの無茶ぶりをこなしましたけど、
ありがとうございます。
ちらって見たからとかあんま分かんないけど、
はい、ということで自動車関連の銘柄のお話をいただきます、うん、この後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。時刻は午後5時17分を回っています。しゃべくりカブカブ、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。株式 FX をはじめ不動産など投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあ、ということで今週もあっという間にお別れのお時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしています。今日もたくさんコメントをいただいております。
いや、これ読み切れるかなと思って一応全部見えてますけど、
はい、はい、もう今日本当に始まる前からスクロールするくらいたくさんコメントをいただいてまして、盛り上がってまして、あの坂本さんのおかげできっとこの方はちょっと株の持ち株好調なのかなみたいなご機嫌の良さそうなコメントなんかもね入ってました。はい、ということでこの後の YouTube タイムでねたくさんコメントにも触れていきたいなと思います。坂本さんからのご質問コーナーもね、はい、この後設けて
何でもどうぞ、
はい、いただきたいと思いますので、
馬渕さんの応援メッセージも、ね、たくさん来てますね、
はい、はい、ありがとうございます。引き続きコメントお寄せください。しゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。